この番組はファンセンターへスキップしながら通院する中年親父ニコラスコーチが人生を楽しく生きるために何が必要か、幸せとは何かを分かる、楽しく時に切なく考察する年間10回ぐらいを予定している人生の取説番組です。はい、始まってしまいました。今回も人生をスタイムラジオ中年親父が捧げる人生の取説、 MC のマフラッピッペです。
親友はタイのエロ親父ニコラスケイチです。
ルイは友を呼ぶと言いますけど、うん、そういうことですか、ニコラスさん。
いや、友と交わってるうちに同じ類になっただけです。
うん、それはそういうことなんじゃないですか。
そういうことなのかな。
ルイ友なんじゃないですか、結果的には。ま
あ、いや、結果から見ちゃうとそうだけどさ、うん、プロセスも評価してほしいのよ。
あ、最初は違かったんですね。
最初は違うのよ。最初は普通の友達だったんだけど。うん、
普通の親父だったんですね、ニコラスさん。
そうそう。あ、なんだ、そういう人なのかと思って、一緒に遊んでるうちに僕も同じ類になりましたと。うん、
あ、じゃあ、中年エロ親父のニコラスさん。
はい。
早速ですが。大体もう、はい、大体男はエロなんですけど、今回のテーマは何でしょうか？
はい。いや、別に今回のテーマはエロではないんですけど、今回は、はい、ニコラス圭一の死ぬまでに挑戦したいことです。
ほう。なかなか言い切ってますが、ニコラスさんやっぱりもう死んじゃうんですか？
まあね。そこはさ、人はいくつか死ぬもんだよ。
おお、なんかもう、素直にね、もう、受け入れてますからね。
別にさ、達観してるわけではないけどさ、うん、意外とね、子供の頃から、ああ、人っていつか死んじゃうんだな、なんて思いながら過ごしてきてたのは事実でさ。
おう、それ達観してるんじゃないですか、それって。
達観してるのかな。
まあでも、真意に気づいてると。
うん、まあ、そうね。人が死ぬって、世の中絶対なんてないけどさ、人が死ぬってことだけは絶対じゃない、
うん、あ、もう気づいちゃったんすか、ニコラスさん。うん、
それは、
子供の頃に。まあ、
うん、それはね、結構早い時期からそう思いながら暮らしていたよ。
あ、本当ですか。
冷めてんのかな。
うん、冷めてますね。じゃあ、冷めた中年。
はい。
早速ですが、死ぬまでに何をやっていきたいんですか？
すいませんね。大した話はできないんだけど。
もう、冷めてますね。今日はかなり。はい。
はい。けど、いくつかで、ね、やりたいことは確かにあります。
はい。
まず、最近やってることから言うと、はい、ロードバイク。
ロードバイク。ほう。
ロードバイクね。はい。かつて一平ちゃんも乗ってたんだっけ？
そうですね。なんで知ってんすか、僕が。そうですね。5、6年前乗ってましたね。
そんなロードバイク僕も、うん、前にも少しやってるって話をしたけど。
はい、ちらっと言ってましたね、なんか。
うん。でね、うん、ま、買って少し乗って、で、早速落車して肩の骨折ったりとかしてしまってさ。
あら、なんすか？溝にはまったんすか？
あ、うん、長い距離、長い距離乗ってるとさ、給水しながら運転するでしょ、あれ。
うんうん、
フレームのとこに水筒つけてさ、
うんうん。
で、慣れてないとさ、片手で運転するってことやっぱり慣れてないのよ。
あ、なるほど。
で、ちょっとした路面のギャップで、片手の時にフラッと来て、うんうん、そのまま頭から突っ込んじゃうんだよね。
うん、
で、それで。
肩の骨折っちゃったんですか？
そうそう。あのさ、足がさ、ペダルと固定されてるから、ビンディングで。
はいはいはいはい。
で、それもさ、まあ、上手い人は瞬時にカシャンカシャンって外すんだろうけど、もう、うわーってもう思った時には、うん、もうチャリンコと体がもう一体化したそのまま頭から道路に投げ出されて、うん、で、見事にこうポキッと、綺麗にポキッと折れました。
あらー。僕もね、通勤で使ってた時期があったんですよ。
うんうん、
で、僕も事故りましたね。目の前にタクシーが、急に止まって、パカッてドアを開けやがって、僕がそこに突っ込んじゃったんですよ。
ドア。
で、僕はその時はちゃんと受け身を取りましたね、とっさに。
お
まだ、もう、20歳ぐらいの時でしたから。
あ、若いからね。
ああ、やっぱ高校の時に、授業でやってた柔道の受け身を、やっぱとっさに取ってましたね、あれは。首をこう丸め込んで。
やっぱね、日本の教育、捨てたもんじゃないね。
受け身は取れるようになっておいた方がいいですよ、とっさに。
だそんな、はい、おっさんになってからね、そういうスポーツ始めるとね、意外とね、その反射神経もやっぱり鈍くなってるんだよね、自分では自覚してないだけでさ。で、まあ、ぽっきり肩を折ってしまって。でも、はい、今治ったから、また最近始めています。
はい。じゃあもう死ぬまでに挑戦したいことと言いつつも挑戦してるってことなんですね。
そう。でもね、まだまだやり足りなくて、
うん、
あのね、いくつか行きたいところがあって、
はい、
で、一つは、
うん、
ね、この辺の、関西で走ってると、
うん、
自転車の聖地って言われてるのが、琵琶湖一周。
ああ、なるほど。
通称、琵琶一って言うんだけど。
琵琶一何ですか
琵琶湖一周することをね。
琵琶一うん、で琵琶湖一周、略して琵琶一、
うん。琵琶一っていうのよ。で、はい、相当さ、琵琶湖でかいじゃない？
うん。何キロぐらいあるんですか、一周すると。
あれ、何キロって言ったかな ?60 キロって言ったかな、もっとかな、なんか、ね、とんでもないけど、
60キロ
?60 キロだったら1日でいけるか。なんかね、うん、
600キロじゃないですか。
うん、
600キロ
も。まあまあ、広いのよ。で、結構アップダウンもあるしさ。はい、なので、
はい、
まあ、あんまり慣れてない人は、途中、まあ、半分ぐらい回って、一、うん、回途中で止まって、うん、で、また次の日半分回るみたいな感じ。
ああ、なるほど。まあ、でもそれでも2日ぐらいで済んじゃうんですね。
そうそうそう。
うんうんうん、
まあ、それが行きたいのと、
はい。
あとね、しまなみ海道、あの、瀬戸大橋をさ、
はいはいはい。
自転車でこうね、渡って、
うん、
あの、いくつかこう、島と島をこう、何個かこう、橋が、あるんだけど、もうそれをずっと自転車で行けるようになってて。
はい、ああ、なるほど。ハイランドホッピングを。
そうそうそう、それもね。
自転車でやるってことなんですね。
うん。自転車乗りの聖地だったりするね。うんうん、だからまあ、それ行けるように、今は、まあ、体力つけて、自転車も練習して、うん、まあ、ちょっと最近また励んでますって感じかな。
励んでると。もう、それはいいことです、うん。いいことなんですけど、自転車、どの辺が楽しいんですか？
いや、あのね、単純にね、自分、人力だけでこんなにスピードが出る飲み物って、そうはないじゃない、う
ん、それは、ね、マシンがいいんですか？
うん、マシンがいいね、うん。走るためだけにさ、すごくこう、うん、チューニングされてる機械だしさ、
うん、
軽いし、
うん、
まあ、ね、坂道とかだったら50キロぐらい出るしね。
なるほど。
まあ、やっぱその分さ、こけたらまあ、僕みたいにこう、肩の方に折っちゃうんだけど、うんうんうんうん、
まあ、バイクですもんね。ケンチャリぐらいいけますね。
まあ、それでも、
うん、
うん、疾走感がたまらないね。
たまらない。
うん、
中年、ロードバイクで疾走。
うん
うん、
で、またきっと、こけて、どっか骨折るんだろうなって思いながらも、
うん、
まだやめれない感じ
が。なるほどね。気を変えみずやっちゃうと。
うん、
はい。じゃあ、死ぬまでに挑戦したいこと1位。
1位。
ロードバイクで琵琶一。
琵琶一。
はい。これはなんか意外と実現できそうですね。
うん、これはね、頑張って脚力つけさえすればいけそうな気がする、う
ん。台湾一周とかもいいんじゃないですか、流行ってたじゃないですか。そういうブームがあるじゃないですか。輪っかの島って書いて、ワンホア、うん、ワンホアって言うんですけど、多分合ってるかわかんないですけど、琵琶一的な感じですよ。台湾の島を。
台湾をチャリンコで一周？
そう。
それこそ何日もかかるだろうね。
そうでしょうね。一週間ぐらいかかるんじゃないですか。二週間ぐらい。
あ、でもいいこと聞いたな。ありがとう。うん、なんか、そういうのも楽しそう
です。いや、これなんか、すげえブームらしいんですよ。台湾を自転車で一周回る、
それって、チャリは自分で飛行機で持っていくのかな？
持っていくんじゃないですか。
持っていくのかな。
じゃあ、琵琶一の後は、台湾をワンフォアしてください。
まあうん、
それで、どうですか？ちょっと夢膨らんだでしょう。
あ、夢広がったね、はい。急に。広げてもらっちゃったけど。
はい。はい。じゃあ次は何かありますか？
はい。次はね、
うん、
キャンプ。
キャンプ？キャンプに挑戦したいんですか？
キャンプね、うん、これもね、昔から子供の頃から好きなんだけど、あんまりさ、真剣にやってこなかったのよ。で、今どうしてもしたいのが、一人で行きたいね、うん。ソロキャンプをしたいのよ。
おー、いいじゃないですか。それは、すぐ行けそうですけど、道具さえあれば。
そうそうそう。うん、で、これもさ、コロナになってしまったから、結構、キャンプ場もさ、うん、閉鎖してしまったりとかね、
うん、
してるので、まあ、そんでも、ね。
キャンプ場も開けてないんですか？
なんか、すごい、 こう、ナーバスのところは結構閉めちゃったりとかしてる。でも、あんなアウトドアのところね、そんなに、ね、閉めてもしょうがないなって気もするけどね。まあ、開けてるとこもあるから、まあ、暖かくなったら行きたいなって思って。
それこそコロナだからソロキャンプがいいんじゃないですか。
うん、そうそうそう。まさにさ、この時代に合った趣味だと思うよ。でも、テントもさ、買ってあるのよ。
おお、道具は揃いつつあるんですね。
うん、道具は揃いつつある。
これも割とすんなり、ね、サクッと。
そうそうそう。もうね、何にも考えないで、できればね、海が見えるようなところにテント張って、で、ずっと夜中まで飽きるまで焚き火をしてたいなって。
これ、あれ、ロードバイクで、琵琶湖一周してるときに、キャンプすればいいんじゃないですか。そういうことなんじゃないですか。
それは、それはさ、
合わせ技できるんじゃない？
相当な荷物をそれ積まないとダメじゃない？
バッグ1個とかに収まらないんですか？ソロキャンプ。
だってテントだけでもさ、俺の買ってるやつさ、10キロぐらいあるんだもん。
そうなんですね。
うん。
じゃあ、ソロキャンプは車とかで行くんですか？
そうそう、ソロキャンプは車だね。
じゃあ、はい。ソロキャンプも、もう、明日にでもできそうですよ。なんかもっと。
いや、まあ、そっか、もう そろそろそんな寒くないからできるかな、
うん。うん。海のやりたいことになっちゃってますけど、死ぬまで挑戦したいことじゃなくて。
でもさ、そんなもんじゃない？なんか
そんなもんですか？どうしても。欲はないんですか？
どうしても死ぬまでに、どでかいことなんかしたいとかってあったらかっこいいけど、そんなにね、大きな野望はないね。
ないと。
うん、そうそうそう。だから小さいことの積み重ねで、もう、日々満足を得てるよ。
なるほど。じゃあ今、充実してるってことなんですね。小さな幸せがたくさんあって。
そうそうそう。う
ん、なんか、ほっこり、まあね、ほっこりした感じになってきましたけど、
ほどほどに、身のほどを知りってるからさ、ほどほどに生きてるよ。
と言ってビールを煽ってますけど、ブラスさん。他にないんですか？なんか。
あとはね、ファイヤーがしたいです。
ファイヤー。キャンプファイヤーですか？
違う、キャンプファイヤーじゃなくてね、ファイヤーがしたい。ファイナンスインビテンセン、ファイナンスインビテンセンスと、リタイアメントアーリー。
ああ、なるほど。これはね、僕も聞いたことあります。これは。
足して。
知ってますよ。早期退職ってやつですね。
そう、FIRE のファイヤー。
アーリーリタイアしたいと早く。はい。
これはね、最近にわかに思うようになってきた。
ニコラスさん、あと、いわゆる定年まで、あと何年残ってるんですか？
あと8年。でもね、でさ、今時さ、60で定年になってもさ、60、年金もらえるの65だから、当然みんなさ、もう60から65まで再雇用して同じ会社で。で、まあ、事実上もう65が定年みたいな形になっているんだけど、でもね、できればもう60でスパッと会社を辞めたいし、で、もっと言うと60より前に辞めてしまいたい。
ほう。そのためには？
そのためには、
金がいると。
そう。ね、これ前さ、話したけどさ、お金はね、今銀行に預けてたってさ、0.001% しか金利がつかないから、それだとさ、1年間にさ、数十円とかしか金利がつかないけど、それを、まあ、ちょっとリスクはあるけど、ETF とか、あとは、そう、投資信託とかに入れてしまって、
もう、マネーマシンで、アーリーリタイア。
そう。で、1年間に、まあ、4% から 5% ぐらいの利益が上がっていれば、それでね、なんとかなるんじゃないかっていうのが夢なの。
ほう。じゃあ、そんな金持ちの悠々自適じゃなくて、働かずして、運用で、
うん、
なしく身の程を知って暮らしていきたいと。
そうそうそう。
これもあれじゃないですか。すぐにはできないけど実現可能なんじゃないですか。今
そうだ、ね、
今投資を頑張っているニコラスさんは。
そう、前の会社辞めた時の退職金はもうほぼ今ね投資信託とか ETF してしまっているから、まあこれからも順調に買い足していって。どれぐらい、利子がどれぐらいになるのか、これから楽しみだけど、ファイヤーできるかな、まあ、してみたいけどね。だから、まさに夢なんだよね。
でも、こっちの方が、なんか、やりがいがある挑戦じゃないですか。
そうだね。だから、その、 1億円もし仮にね、
うん、
あの資産があって全部 ETF とか投資信託に預けていて、うん、それが 4% で回っていたら、うん、年間に400万円利息が入ってくる、はい、で1年間で400万円逆算して400万円で暮らしていきさえすれば、うん、もう働かなくていいわけじゃん。
うん、そうですね。
でもまあね、当然けど1億なんてすぐに用意できないからさ、うん、あのそこに向けて、まあ、最初はこう何百万、うん、何千万ってこう入れ、うん、あのどんどんどんどん ETF に投資して、うん、でちょっとずつ得た利息をまたそれで株を買いましてっていう風にして膨らましていくというのを、
うん、
あの巷でねファイヤーしてる人たちはそうやっているのね。
俺もファイヤーしちゃうぞと。
うん、それをねやっていきたい、
うん、ETF でファイヤーしちゃうぞと。
うん、
語呂がいいですね。
ETF でファイヤーしちゃうぞと。
中年親父。
いや、それ憧れない？一平ちゃんも。
いや、憧れますよ。中年じゃなくて、早期退職は。早期退職っていうか、僕はもうフリーランスですから。もう退職してるようなもんですから。
そうそう、ファイヤーってさ、完全に仕事を辞めてしまわなくてもさ、仮にまあ1億用意できなくても、うん、まあ、なんとかこう4、5000万、
うん、
ETF に資産を入れることができましたって言ったら、うん、あとは時々仕事をするっていうスタイルが選択できるわけよ。まあ、
その5000万が200万になれば、残り200万を稼げばいいっていうだけです、ね。
そうそうそう。
400万を目標にするな。
でフルタイムでも働かなくてもいいっていう選択肢も。うんうん、ペチャみたいに自営業だったら、うん、その、今よりも仕事を受注する量が減ってしまっても、
うん、
でも半分は資産が勝手にこうお金を生んでくれる、うん、マネーマシンがお金を生んでくれる、
うん、
そういう選択肢が広がるんだよね。
なるほど。これはこういうのって考えてる人はどんくらいいるんでしょうね。なんか僕はすげえ多いイメージなんですけど、僕の周りは
どうだろうね。でも、うん、昔よりは増えたけど、うん、つい4、5年ぐらい前まではさ、
うん、
株やってますとか、投資信託買ってますっていうだけで、うん、なんかちょっとリスクありそうだねとかって、そういうさ、漠然とした印象を答える人って周りに多くなかった？
はぁ、どうでしょうね。要はあんまりそういうのを知らなかったですから、僕は。
うんうん、
単純に20代前半の時は。
うん、
10代後半ぐらいになってやって、ちょいちょいなんかそう、あ、こういうのがあるんだなっていう感じにはなってきて、うん、で、やっとちょいちょいって感じですよ。
うん、
ちょいちょいしか言ってないですけど。
世の中にさ、イデコとかさ、ニーサとかさ、うん、そういうのがこう出てきて、で、うん、で、しかもそれが何年か経って、やっとこう世間に認知されるようになって、
うん、
そこからだよね、
そうですね。
だからこう資産、うん、お金っていうのはね、ただ銀行に預けてただけじゃ増えない。ニーサとかで増やさなきゃ、こうね、自分の老後の資金は自分で稼げなきゃいけないっていう感じに、ようやく日本もなってきた感じがするけど、
うん
うん、その前までは投資信託してるんですかみたいな。ま
あ、それしなくても大丈夫だったっていう時代なんじゃないですか、その頃。
あ、
なんかそう、景気的に。
そうなのかな、うん、確かに。
いや、そんなね、この資産運用の話じゃ、もういいんですけど、
うん、
なんか、もうちょっとポンポンポンと、もっとこれやりたいっていうのはないんですか、今さ。
はい、あ、うん、じゃあ、ファイヤーの話はこれぐらいね、う
ん。いや、ファイヤーの話はいいんですよ。あ、いいなって思いました。うん、いい話だなって思いました。はい、じゃあ、ニコラス、死ぬまでに、ファイヤーしたいと。
ファイヤーしたい。
はい。他になんかないんですか？
他ね。
うん。やりたいことは死ぬまでに、まあ、別に死ぬまでにって考えなくてもいいんですけど、ちょっとこれやっときてえなってことは。
ああ、なんかね、
うん、
店を経営したい。
お、何の店ですか？
何があってわけじゃないんだけど、なんか
何ですかそれ。
なんかね、
なんか売りたいんですか？ま
あ、飲み屋さんでは別に構わないし、
うん、
喫茶店でも構わないし、うん、なんか売るんでも構わないけど、
うん、
なんかね、オーナーって立場になって、
うん、
こう自営業をするっていうのを死ぬまでに一回、うん、
ああ、なるほど。
それこそ死ぬまでに一回経験をしてみたいって感じかな。
経営者になってみたいと。
そうそう、儲かるか失敗するか別だよ、
うん、
経営者っていう立場を一回経験してみたい、
うん、あれじゃないですか、これもやろうと思えば割と現実的な話なんじゃないですか。 ニコラス。
できる？
うん。え、だってさ、仮に、その、ファイヤーの話と、戻すけど、
うんうん、
60までにファイヤーできる条件ができたとするじゃないですか。
うん。
で、その、4% の400、仮に400万年収があるとするじゃないですか。
うんうん。
それを使ってなんか見せやればいいんじゃないですか。
400万ぐらいでできる商売ってなんかある、
うん、あるんじゃないですか考えれば。唐揚げ屋30万ぐらいできるらしいっすよ。
ええー、そうなの？
うん。唐揚げ屋は、フライヤーと鶏肉を冷蔵する冷蔵庫があればできるらしいっすよ。
そっか。そう入れる、うん、なんか探してみたら少ない元手でも、何かの店を開くってことじゃできるんだね。
うん。いや、飲食はちょっとわかんないっすよ、僕も、うん。あれはお金かかるから。でも、その、初期費用かけないような、何でもいいんでしょ？
そう、何でもいい、ね。う
ん。だったら、あるんじゃないですか、普通に。その、パソコン一つでできるようなやつが。
ああ、そうそうそう。最近知り合った人でさ、うん、ネットオークションを代行して、車をさ、落札するのを代行するような仕事をしてる人、
うん、
自営業 で、
うんうんうん、
で。実店舗持ってないから、うん、まあ、割かち早く開業できて、うん、で、結構儲かってるって人がいるんだけど、
うんうんうん、
また、それも確かに一つの、オーナーの形だよね。
そうそうそう。じゃあ、まずは、個人事業主になると。
そう。ね、一平ちゃんみたいにさ、なんかこう、カメラが上手ですとかさ、そういうスキルはないからさ、なんかスキルはないけど、でも、やる気だけでできそうな何か探さないといけないけど、
うん、
そういうのがあればやってはみたいね。中年親父ニコラスケイチです。
あれに登録してみてください。レンタル親父に。
何レンタル親父
って今中年を親父を貸し出すみたいなサービスあるじゃないですか。
え、知らない。
知らないですか？レンタル親父。
知らない、知らない。
うん。それでいいんじゃないですか？レンタル親父を、中年親父が一人で開業する。1時間1000円ぐらいで。
それ何？便利屋的な感じなの？
うん、なんか、相談相手になるとかそういう感じの。
あ
ー。レンタル親父の需要があるらしいですよ。
へぇー、うん。そこに需要があるのか？
あるかもしれませんよ。このラジオをきっかけに、まあ、やる気のない中年にちょっと話を聞いてほしいって。
ああ。
何でも屋いいじゃないですか、ニコラスさん。
ああ、まあ、便利屋ね。
そう、中年親父がやる何でも屋。
ああ。
言えないと思いますけど。
ないんじゃんか
でも、レンタル親父はちょっと登録してみてくださいよ。
なんか、知らなかった。後で調べてみる。
うん、調べて、登録したら教えてください。実際、ニコラスさん、需要があるのかどうかすげえ気になります、
ね。それは何？僕が目指してる自営業って形にそれは当てはまるの？
そこで、レンタル親父のノウハウを身につけるんです。うん、で、後に開業するんです、自分で。
なんだよ。違う。じゃあ、直接自営業になれるわけじゃないんじゃん。
いや、その直接、いきなりは無理でしょ
う。あ、そう。
だから、ノウハウを学んでから、
うん。
自営業に挑戦するって。
ああ。
これ、独立する。
そうです。
それ良くないですか？レンタル中年、ニコラス・ケイチ。
ああ、まあね、まあ、うん。
マッサージとか覚えちゃったりして。
うん。新しい方、
ね。うん、うん。それいいじゃないですか。また、膨らみましたね。夢が。
うん、ちょっと、歪な形で、膨らんではいるね、
うん。うん。他なんかないですか？
他は。
経営者になりたい。中年むせてますが大丈夫ですか？
あとはね、
うん、
これはもうね、中年のおっさんの夢だと思うけどみんな、うん、海外で移住して暮らしたい。
お、それは、いいですね。例えばどこに？ファイヤーを利用すれば、
そうそう、
いけるんじゃないですか？
ファイヤーを利用して、で、しかも、
うん、
日本でファイヤーをしようと思うと、うん、まあ、物価も高いじゃない、
うんうん、
でそれが物価の安い国に行けば、もうちょっとファイヤーのゴールが近づくかもしれないから、うん、これ合わせ技かもしれない、
ね、うん。例えばどこに移住したいんですか？
ね、マレーシアか、
うん、
それかタイ。
うんうんうん、
で、ここの二つがね、日本から、
うん、
もう移住してる人も結構多いしさ、うん、日本人とコミュニティもあるし、
うん、
で、まあ、 さっき言った物価が安いから、
うん、
割かち早くファイヤーが実現できる環境が整ってると思う。
うんうんうんうん、
で、食べ物もさ、
うん、
まあ美味しいじゃない、まあ、もちろんタイ料理は美味しいしさ、マレーシアも、まあ、多民族国家だからいろんなものが、食べ物が街中にあるし、うん、この二つの国は、候補としてすごくいいなと思ってる。
年間400万で足りるんですか？
いや、まずは、うん、どっちの国に行くにしても、ある程度の金で、うん、コンドミニアムを買ってしまってね。
うん、
まあ、それでも日本でマンション買えるより安いだろうから、うん、まずは、買って、コンドミニアム買ってしまうと。うん、そしたらもう家賃はかからないじゃん。今日の日ぐらいで、
うん。
で、あとは、日々のさ、生活費は、うん、それは日本で暮らすより安いでしょ。まあ、派手に飲み食い毎日しなければね。
でも絶対、タイとかに移住したら、風俗ばっか行くでしょ。
うん、ばっかじゃないと思う。毎日は行かないでしょ。
毎日行くんじゃないですか。
毎日は行かないだろ。
で、金すぐなくなると思いますよ。
うん、でもさ、考えてみてよ。ファイヤーを実現しようかなって年になってて、
うん
からさ、まあ、ある程度のもう年じゃん。で、そこからどんどんさ、
もう
枯れていく
わけ。金玉しぼんでると。
だから、
金玉しぼんじゃってると、ニコラス。
事実上、うん、毎日、エロいとこばっかりはいけないのよ。
うんうん、
あとは、だから本当にリアルに、うん、食費の、工面と、それから、ま、ちょっとなんか趣味でも探して、うん、遊ぶ金があれば、
うんうん
十分じゃない？
本当ですか。
まあ実際そうやって暮らしててさ、うん、YouTube とかでこう、
うん、
なんか海外移住1年目です、2年目ですとかって上げてる人結構いるしさ。
うんうん、いや、俺ね、結構ね、大変だと思いますよ。
うん。
60ぐらいで海外移住でしょ？
うん。
で、俺ね、マレーシアってそんな甘くないと思うんですよ。
そうかな。
うん。言うてやっぱね、舐めない方がいいって言ってましたよ、マレーシア。そのうん、いやなんかよく日本人が暮らしやすい街って出てきますけど、
うんうん、
言うてやっぱ治安悪いし、
あ
で、あそこ、ムスリムの国じゃないですか。
はいはい、
はい。国境はね、やっぱ、うん、イスラム教って甘くないですよ。
うん、
なんか、旅人に優しいとか、そう、いろいろ、そういう噂もありますけど、
はいはいはい。
なんか最近よく、イスラム系の本を読むんですけど、
うん。ずいぶん渋いとこ読んでるね。
そうそうそう、そう。面白いんですよ、単純に。
そうなんだ。
うん。やっぱ甘くねえなって思いました。思ってるより。
やっぱり異教徒には厳しいのかな。
うん、そうです。厳しいというかもう、平等には見てないですね。その、宗教に厳格になればなるほど。
うん、まあね、一神教の宗教ってどうしてもそうなるよね。うん、自分の神様が世界の唯一の神だからさ、そうそう、うん、基本的には。
だから、一緒によく多様性とか言われてますけど、なかなか道は険しいなって、僕はそういう印象を得ています。だからって拒否ってるわけじゃないんですけど、あ、なんかこれからいろいろ大変そうだなって思いました。
あ、
なんかそういう意味も含めて、やっぱマレーシアって結構僕はハードル高いんじゃないかなって思ってます。
ああ。
その、
まあ、夢はあるじゃん。
うん、そうそうそう。
海外で本当に移住するか分かんないけどさ。
うん、だからその移住した先の、移住コミュニティとかだけで収まってれば、
うん。
多分大丈夫だと思うんですけど。
うんうんうん。
ただその国に根付こうって思ったら結構大変かもしれないなって思いますよね。
あ、そうそう、うん。そこもね、さっきのファイヤー、考え方でも似てるけどさ、うん、完全にもうリタイアしてしまうんじゃなくて、
うん、
なんか海外移住もさ、海外完全にこう、日本へ引き払っちゃうんじゃなくて。
あ、季節ごとに。
そう、
夢の生活じゃないですか、それ。
ね、年の半分ぐらいは海外にいて、うん、で、安い物価で半分暮らして、うん、で、また半分ぐらい日本に帰ってくるとか、
ね。それはいいですね。
あれじゃない、まあ、うん、ある程度そのファイヤーでさ、資産がこう、うん、マネーマシンが回っていればっていう前提にはなるけどね。うん、
東南アジア移住と。
そうだね。うん、楽しそうじゃない？
いや、楽しいですよ。でもニコラさん、独り身ですしね。
そうそうそう。
それがまた気軽でいいですね。
そうだね。だからもう、うん、リアルにさ、このままこう、一人で年を取っていくっていうことの、うん、いつ死んじゃうかっていう恐怖よりも、うん、一人で年老いていくっていうことの方が恐怖に思えるのね、う
ん。あ、そこは怖いんですか？
そこは怖いね。だからそのさ、うん、今まさにさ、うん、こうね、結婚して子供もこれから生まれようとしている君とは、やっぱ僕とはさ、うん、どうしてもこう。
まあちょっと人生のステージ的には違いますね。
違うじゃない、うん。で、もう遅かれ早かれ死ぬなっていう時に、うん、最後一人かと思うと、うん、だったらなんかね、ボヘッと南の国で、あの気候のいいとこで過ごしたいなとか、少し憧れるよね。せめてもね。うん、
とか言って、せめてもの、うん、とか言って愛人作ってるんでしょ。
で、何？
愛人作ってるんでしょ？海外に。知ってますよ、僕は。
今後、海外に行ったらね。
うん。うん、愛人作ったりするんでしょ？
ああ、まあね、その、金さえあればね。
うん、若返っちゃって。つるっとしちゃって。
つるっと。ね、あの、ストレスのないさ、生活をしてたら、もしかしたら、あの、うん、少しこう気持ちも若返るのかもしれないな、なんて思うよ。
聞いてもパンパンになってくるかもしれないですね。
どうだかね、
うん。60にはもう枯れてるって言ってましたけど。
あ、
移住が実現したらもう金玉パンパンになってるんですか？ヤシの実のように。パンパンになってるんじゃないですか、ニコラスさん。
そんなにカチコチではならない。
うん。いや、わかんないっすよ。はい。じゃあ、移住したいと。
うん。
これは夢があります。
あの、完全に、ちょっと今言ったけどさ、完全に移住しなくても、海外にコンドミニアムを買うところまではもしかしたら実現できるかもしれないから、うん、そしたらさ、みんなね、あの、海外行こうぜとか言うときに、うん、あ、俺んち泊まっていいよとかできるんですよ。
ゲストルームもあると。
そうそう。
いいですね。
うん、僕らの仲間でも若干そんな人が少しね、今いらっしゃるけど。
本当ですか。じゃあ海外に、ね。海外と二拠点生活にするってことですね。
そうだね。うん、ちょっとリアリスティックに言うと、うん、海外と日本と二つの拠点を持って、人生の後半を過ごしていきたい。うんう
ん、じゃあ、中年ニコラスの二と物語と、
うん。
うん。いい感じですね。いい愛人も作って、日本と海外に。
それはどうかな。
うん。金玉カチコチにして。
はい。
あと、他になんかないですか？
あとはね、まあ、僕ら海外に行って普段何してるかっていうと、うん、カジノに行くじゃん？
いや、カジノに行くじゃんって。僕、ニコラスさんと海外行ったことないんで、カジノに行くじゃんって言われても。
一平ちゃんとは言ってないけどさ、う
ん、あの、カジノに行くんですね。
そう、
うん。
僕らね、あの、海外に行ったらさ、まあ、うん、あの、現地集合ねとかって集まって、うん、で、うん、大概最初に集まるのカジノだったり、するんだけどさ。
そうなんですか。
そこで、まあね、あの、派手なギャンブルはできないけど、でも、うん、まあ、死ぬ前に、ギャンブラーにはなってみたい。
なんか、いわゆるとこ来ましたね。爆地打ちになりたい。ギャンブラーになりたいんですか？
爆地打ちになりたい。
おお、どうしたんですか？なんか、ちょっと待ってくださいよ。ロードバイク、ソロキャンプ、
ファイヤー、
アリリタイヤ、個人事業主、経営者、うん。で、海外移住。で、最後は、ギャンブラーになりたい。
ギャンブラーになりたい。
ほう。ギャンブラーですか。ああ、じゃあその、あれですね。年利 4% で、の利益を、どれだけぶっ込めるかですね。
そう。でもね、そんな度胸、まあ、あの、まあ、先に言っちゃうとね、度胸がないのは自分でも分かってるからさ。
うん。
その派手なギャンブルはできないと思うよ。なんか
地味なギャンブルをやってるんですか？
そう、なんか目三角にして、あの、よっしゃ、行くぜみたいなことはしないと思うけど、でもね、うん、ギャンブラーになりたいっていうか、博打が似合う男になりたいかな。そうだね。
なるほど。これはね、どうすればいいんでしょうね。博打が似合う男、博打が似合う、やっぱ博打するしかないんじゃないですか。
うん、そうそう、あの、株とか ETF も、
まあ、ある意味、博打だと。
まあね、博打って言えばね、うん、あのね、あの、銀行で預けてよりはかなりリスク高い商品だから、
うん、
ね、厳密に言うと博打じゃないけど、まあ、博打かもしれないよね。もう今結構な額入れちゃってるからさ。
うん、
あの、人に、ちょっと額言えないけど、あの、うん、人に惹かれたらアホかっていうぐらい今突っ込んでるから。
あ、そうなんですか。うん、
でも、まあ、そういうさ、うん、あの、資産運用とかじゃなくて、うん、本当にこう、何、あの、ただ今、あの、楽しむためだけに、
うん、
あの、お金をかけてますっていうのを。
ハンカチョーカーで。
そうそう、そういうのをね。
大か小かで。
そういう、そう、あの、大小いいね、うん。そういうのをね、うん、似合う大人になりたい、ね。うん、
なんだっけ、バンカーとなんだっけ、バカラは。忘れた、バカラ。バンカーとなんだっけ。
ああ、忘れちゃった。
忘れましたね。
うん。
もうその時点で爆中打ちになれないんじゃないですか。
爆中打ちになれないね。う
ん、なんか、淡々と、しみじみと語っていきましたけど。
はい。
結局は、まあ、とりあえず、チャリダーになって、
はい。
一人でキャンプできるようになって、
で、
で、投資も頑張って、
で、
やはりリタイアして、
で、
で海外に。
できれば、うん、できれば個人経営主にもなりたく
て。そう。で、まあ、定年後には何か、商売をして、
うん。
で、海外で、の物件を買って、
うん、
で、愛人と暮らしながら、ギャンブルを打つっていうことでいいですか？
そんなこと
まとめると、死ぬまでにそれをしたいと。
あ、まあ、まとめると、まあまあ、
そういうことでしょ？
そうです、
うん、はい。うん。じゃあ、そこを目指していくということで。
はい。
井村さん。じゃあ、まだ死ねないですね。そういう。
もうちょっと死ねないね。
はい。はい。じゃあ、今回も死にましょうか。
はい。今回も出し切りました。
はい。この番組はノートをメインのプラットフォームに Spotify や Podcast でも音声配信しています。ご意見、お問い合わせなどは twitter@ltil_2021 までお願いします。僕かニコラスさんどちらかが答えるはずです。まあ、もし面白いなと思いましたら SNS などで拡散のほどを お願いします。早くはノートにはサポート機能という投げ銭的な機能がありますので、もしよかったら中年ニコラスの未来の夢実現のためにサポートの方をお願いします。
お願いします。
それではまた次回。ダスピダーニア。
ダスピダーニア。
言わないYou are